今、テサロニケ人への手紙の第2というところに入っています。第1の手紙を、見て、第2は短い、手紙なんですけども、今閉まったと思いまして、準備をしていたら、結構話しにくいところに来てしまったなと、思っています。明るい話、ばかり話して、いるわけにもいかなくて、今の時代は、また、戦争の噂だけでなくて、起こっていますし、また、みんな健康でいたいと思うんですけども、この数年間は、絶えず、自分の命の危険を覚えながら過ごしている状況です。世界の歴史を見ると、たびたび戦いが起こり、また病に苦しむということが起こってきました。遡れば、先の、明治時代からでしょうか。戦争が繰り返されてきましたし、約100年前、世界中にスペイン風邪という恐ろしい伝染病で、もっと恐ろしくて、もう発症したら半日で命がなくなるというような猛威を振るった、伝染病がこの日本にも猛威を振るいました。そんな中で、私たちの人生の土台について、健康やまた平和を願いつつ、それが難しいことを、痛感しているところではないかと思います。聖書が書かれた時代も変わりませんでした。テサロニケの、教会は、パウロが、伝道する中で、すぐにユダヤ人の邪魔が入って、もう一月ぐらいしか、働けなかったという中で、イエス様を信じたばかりの、クリスチャンの、群れが、パウロをもうやむを得ず送り出して、そしてその中で自分たちの信仰をなんとか守ろうという中で、神様が不思議にこの教会を守って祝福してくださった、奇跡的な教会と言って良い教会です。神様が困難の中でも彼らを守ってくださいました。ただもう短い期間でしか伝えられなかったので、十分聖書の教えが語りきれなかったということがあって、特にこれから起こる困難な時代、そして世の終わりの時にどう備えたらよいかということを、だんだんと迫害が厳しくなる中で、きちんと聖書の教えを伝えて、彼らが、失望しないように、備えさせる必要があったんですけども、その分の教えが、できなかった分をパウロは、それによって、混乱している状況を収め、そして彼らがしっかり立っていけるようにと手紙を二つ書き送りました。第二の手紙はその二つ目の手紙です。今日はこの手紙の一章の後半の部分を見ていこうと思います。まず、今日の箇所、一章の六節から十二節を拝読いたします。新約聖書の414ページです。 では拝読してお祈りいたしましょう。テサロニケ人への手紙第21章の6節から12節。神にとって正しいことは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは、主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れる時に起こります。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そしてその御力の栄光から退けられることになります。その日に主イエスは来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そうです。あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。こうしたことのため、私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、また御力によって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますように。それは私たちの神であり、主であるイエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。天の父様、パウロが心を込めて書き送ったこの手紙を見て、試練が続く時代にありましても、希望とまた平安を持って私たちが歩めるようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回は冒頭の挨拶の前半の部分を見てまいりました。一節で、差し出しのパウロ・シルワの手もてからとあり、そして、キリストにある、テサロニケ人の、教会へと、書き送り、そして手紙で、クリスチャンの手紙によく書かれていますけども、キリストから恵みと平安があなた方にありますようにと祈りを込めた挨拶を書き送っています。そしてパウロはまず感謝を伝えます。いつも神に感謝しなければなりませんと。それは先ほど申したような困難な状況にありながら、神様の祝福の中でテサロニケの教会が大いに成長し、そして互いの愛が増し加わっているから、パウロは神様この教会を守ってくださって感謝しますとパウロは祈っていました。また、感謝しているだけでなく、誇りに思っていますと4節に書き送っています。パウロが追い出されなくてはいけなかったような、迫害が、なお、テサロニケで続いていました。しかし、不当な、仕打ちを受けながらも、忍耐と信仰を保っています。とパウロは褒めます。 そして彼はこう告げるんです。五節。それは、あなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのは、この神の国のためです。ここに神様の正しい裁きの証拠だと。彼らが試練に遭うことを神様が許し、そして苦難に耐えながら彼らが忍耐と信仰を保っていることは神様の正しい裁きの証拠ですと伝えているんです。まあ、どうしてだろうかと、私も最初神様正しく裁いているんだったら苦難に遭わないようにしてくださいよと思ったんですけども、聖書はそう教えていません。イエス様を信じた時はもう人生バラ色という希望を抱いたものでしたけども、そうじゃない、神様嘘つきというふうに思ってしたことがあるんですけども、巨大姉妹に聞き、当時の恩師に聞くと、聖書こう書いてますよと、言いませんでしたかと、教えたはずなんですけどと言われて、あれと思って、示された箇所が、ローマ人、すみません、ヨハネの福音書の16章の33節です。もう、あまりに有名な箇所なんですけども、弟子たちにイエス様がこう言われました。ヨハネ16章33節。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。苦難があると、はっきりと教えられています。またパウロも教えていました。聖書は真理を伝えています。人生に苦難もありますけども、それに加えて神を信じる者は信仰の苦難に遭うと告げられています。でもそれは神様の正しい裁きがあることの証拠だと言っています。そして今日見ていく6節以降は、その具体的なことが解き明かされているのです。今日のメッセージを通して、神様の正しい裁きがどんな裁きかを共に確かめていきましょう。覚悟できてますか？聖書は甘いことは言いません。でも、試練とともに脱出の道を与えてくださり、試練の中でキリストの平安が与えられ、また、感謝なことに試練を通して私たちは成長していき、そして、やがてその試練に耐えた報いをいただきます。そのことを共に確かめていきたいんです。で、このことは、信仰をいただくことによって、確かになりますけども、私たちも日常生活の中で見ているんではないでしょうか。育児においても、また自身の人生においても、苦労が人生に必要ではないかということは、うすうす認めてらっしゃるのかと思います。子供を、何でもいいよいいよと言って、願いを聞くばかりにして、甘やかすと、き ちんと育たないっていうことはよく経験しますし、また、見かけます。もうですから裕福であったり、高い地位をいただくと育児が難しいということがあります。まあ、ペットだってしつけが必要なんですけども、人間は特に、ね、きちんと社会のルールを守ること、そして自分のことだけでなく他の人のことも考えることを学ばないと、幸せに、といいますか社会に、あって人々に受け入れられ、また受け入れることが難しくなります。結局トラブルがあったり、トラブルを起こしてしまったり、また孤独になったり、願いが叶わなくなったりということになります。神様は私たちを親として子供に対する取り扱いをされます。クリスチャンには天国を相続する、自分の国として預かって、そしてそれを治める祝福を与えます。ですから治めることができるように私たちを訓練する取り扱いをされるんです。結婚に導かれる時にはやはり自分のことだけでなく相手のことも考える覚悟が必要ですね。そして親とされるということは自分のことをなお横にやって子供のために、子供の良い将来のために、たとえ辛い思いをさせても時には厳しくしなくてはいけないということを知って関わっていきますし、そうやって親としても成長させていただきます。神様は子供として扱ってらっしゃるんです。これが神様の裁きです。まあ、聖書で裁きというと裁判のこと、良いか悪いかを決める裁判だけを表しているわけではありません。日本語の裁きも、まあ、そういうところがありますね。裁判所に持っていくことだけでなく、トラブルを、まあ、解決すること。そして、この間思いついたんですけど、裁けてるね、と。裁くことができてるね、というときに別に裁判のことを言ってるわけじゃなくて、物事をきちんと取り扱うことができるね、と、正しい判断をして行動してるね、まあ、そういう時に言いますね。ですから日本語の裁きも物事を正しく判断して、導いていくという広い意味があることがわかります。神の裁きもそうです。良い悪いを判断して、まあ、どっちがいい悪い、こっちが悪いと、またあっちがいいと、まあ、そういうことを決めるだけでなく、正しく行われるように、皆が幸せになれるように、皆が喜べるように、物事を導くという広い意味があります。世界を支配していらっしゃる神様ですから、まあ、細かなことから大きなことまで 神様はすべて正しく導いてくださるのです。しかも一時的なことだけでなく、一生、そして全時代、そして世界の終わりと天国の完成まで見据えた上で正しく導いてくださいます。これが神様の正しい裁きです。終わりの時に向けて、その後永遠が続きますので、それらを見据えて神様は最終的な裁きを与えられます。まず神様の裁きについて6節から9節を見ていきましょう。もう一度お読みいたします。第2テサロニケ1章6節から9節です。神にとって正しいことは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れる時に起こります。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、死の御前から、そしてその道からの栄光から退けられることになります。この裁きについて、まず神様が正しい裁きをもたらすということを覚えましょう。良い悪い、正しい、誤っているということを、人は何と言いますか、自分の視点、人間の視点までしか、判断できません。そしてそれはともすれば、自分の都合のいい判断になりがちです。真の正しい判断は、清い神様によってなされます。正しいこと、誤っていること、それを正しく判断できるのは、実は聖書の教えに従ってこそなのです。神様は偏り見ることなく公正を実現してくださるお方です。なぜなら神様は清いお方であるだけでなく、すべてをご存知のお方です。私たち人間が気づかない、また知ることが土台できないすべてのことをご存知です。神様には不可能がありません。全能のお方です。この方はご自身の御子にかなったことをすべて成し遂げることができます。人間は弱いですから、たとえ正しい判断ができても、それを実現することができないことがあります。良かれと思ってもできず、正しい裁きをしようと思っても圧力に屈してしまうことがあり、解決しようと思っても力や知恵が足りないということがあります。しかし神には不可能はないのです。このお方が正しく裁いてくださいます。どんなふうに裁かれるかというと、二つのことがあると、二つの視点での裁きがあるということをパウロを通して聖書は告げています。一つは、行っていることについてです。 7節、苦しめられているあなた方には報いとして安息を与える。その反対に苦しめている人には、苦しみが自分に返ってくるようにされます。6節7節にある通りですね。いわれのない害を加える人は報いとして苦しみが来ます。逆にいわれのない苦しみを受けても耐え忍んだ生徒たちには報いとして神様は安息を与えてくださいます。この裁きは地上では完全にはなされない部分がありますけども、やがて終わりの時に神様はすべてを清算して報いてくださいます。この地上では悪を行ったまま栄華を極めた中で生涯を終わるという方もいらっしゃいます。そのとばっちりと言いますか、その影響で誠実に生きていても、その誠実さが地上では報われないということもあります。世の中は不公平だと、確かにその現実があります。特に聖書には預言者のことが書かれていますけども、彼らは地上で報いを受けなかった人がほとんどです。そしてイエス・キリスト、人となった神の御子もそうでした。地上で受けた報いは何だったでしょうか。苦しみ、振り返り、そして蔑み、怒号、そして不当な扱いでした。不当な裁判によってキリストは十字架で死なれました。もちろん神様はその苦しみを救い主に受けさせたのは、私たちの罪の罰をすべて一身に負わせるためであるという神様の深いご計画もあったんですけども、人が自分の報いとして受けるべき苦しみをキリストは負われました。しかし、イエス・キリストはそれに負けないで正義を貫き通されました。自分を迫害する者のために祈り、そして取りなされました。父よ、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、彼らをお許しくださいと。このイエス様の取りなしがあって、また犠牲があったからこそ、私たちは罪を許されて永遠の命を信じていただくことができました。よくまだ神様を知らない方たちが、神様がおられるならどうしてこんなひどいことを許していらっしゃるのかと、その答えは、神様は忍耐をして、一人でも多くの人が救われるために自らそれを追ってくださったからだと。そして終わりの時に不当な苦しみを受けた方には慰めと平安が来ると。そして不当な苦しみをもたらした者には苦しみが来る。神様はすべての行いを明らかにして裁かれると。 地上では不公正は残ったかも、残ったままでしょうけども、しかし神様が最終的に正しく裁かれる。だからつぶやかないようにと私たちに教えています。これが神様の正しい裁きの一つです。もう一つの裁きは8節9節です。先の裁きは、まあ、相対的と言いますか、人と比べてどうこうという部分ではあります。しかし神様自身の前に人はどうでしょうか。神様は私たちを愛して、御国を、用意されました。祝福を用意されました。しかし罪のために神様と共にあることができず、神様を拒み逆らい、そして共にいたくないと自分を神のように考え、神様を下に置いて自分をより自分の願いを聞いて自分を幸せない神はいらないと言って、本当は神様が私たちを愛して幸いを与えようとしてらっしゃるんですけども、自分が神のようになって自分が全部決めるということに従わなければ神と認めない、そういう不尊な考えで人は生きています。それは神様に対する大きな罪ですが、すべての人はその罪を受け継いで生まれ、そしてその受け継いだ罪が実を結んでしまって、このままではすべての人が神の国を受けることができず、神の栄誉を受けることができず、神の祝福を受けることができないものです。神様の視点からすれば、皆罪のために神様の祝福を受けられないという判決を受けなければならないものです。エペソ人の手紙の2章、新約聖書385ページです。1節から3節を読みいたします。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと。ユダヤ人でありましたパウロも自分を含めてこう告白しています。しかし、4節からまた続きを読みいたします。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世に示すべきためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 神様はこうしてすべての罪人のために恵みをもって救いを与えてくださいました。罪を許し、そして永遠の命を与え、神の子供の特権を与えてくださったんです。ただそれは信じて受ける必要があるプレゼントでした。なぜならば、神様との結びつきは物理的なものではなく人格の結びつきですから、神様がいくら愛してもそれを拒んだら受け入れられないんです。さて、テサロニケ人への手紙に戻っていただけますか。8節、一章8節の言葉を読みます。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。神様はすべての人が信じて救われることを願っておられます。しかし神様を知らなければ神のもとに帰ることができません。悔い改めることができません。なぜ知らないかと言いますと、神様はご自身をずっとあらゆることを通して表していらっしゃるんですけども、知ることを拒むならば知ることができないんです。知らない人っていうのは神様が知らせたくないと言ってご自分を隠していらっしゃるからではなく、神様が知らせておられるのに知るのは嫌だと、なんとなく私もかつてそうでしたからわかるんですけど、知っちゃったら自分勝手にできない、思う通りに生きられない、そして神様知ったら自分は裁かれるしかないということを認めざるを得ないので知りたくないと、そんな心で子供から青年時代歩んできましたけども、それなんです。また福音に従わないのも同じです。神様は御子をくださり、ただ信じて受けるだけで救いを与えられます。いただくことができます、救いを。しかしそれは自分で努力しても無理だということを認めるわけですから、自分のプライドが砕かれる部分でもあります。そして神様に従わなければいけないということも当然伴いますから、福音を、これほど素晴らしいプレゼントはないんですけども、もらいたくないということが起こります。でも自分で知ろうとしない、自分で受け取ることを拒むならば虫がいいことを言えないんですね。知らなかったから許してほしいとか、自分で拒んだのにどうしてもらえなかったのかと言っても通じません。そして生まれながらの罪ゆえに神様の祝福は受けられず、神様を拒んだ祝福、報いは神様の祝福から断ち切られてどうしようもないところに追い込まれるという報いです。神様が与える報いというのは、そういう人たちは神様を信じない人たちとがもう先に行っているところに行きなさいです。そして神様の祝福を拒んだ人たちですから、神様の祝福がない場所です。それが地獄、燃える火の中です。罪は人を燃やし尽くします。自分の欲望があってもそれが叶えられないと私たちは怒ります、つぶやきます。そういう人たちばかりいる世界です。これは 当然の報いです。人間と他の人と比べていいからという主張は通りません。一方、このように福音を拒む人たちから、言われのない、敵意を受けたクリスチャンたちは、しかしよく信じてくれた、よく信じ続けてくれたと、そう言って神様に喜びを持って迎えられて、これまでの労苦を報いられるんです。信仰の労苦をですね。十節をご覧ください。その日に主イエスは来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのですとあります。よくやったとイエス様は褒めてくださいます。そしてもう苦しまなくていいよと言って慰めてくださいます。イエス様はやがて迎えに来ると約束されました。ヨハネの福音書の13章14章です、ごめんなさいね、14章213ページです。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。今イエス様は天で、私たちの住まいを用意していらっしゃって、準備ができたら迎えると約束してくださいました。こうして信仰に報いてくださいます。神のもとにどれほど素晴らしい祝福があるか、それはとても、描ききれないものですけども、神様は、それに報いてくださいます。その、手付金というか、前渡しとして神様は、聖霊を与えてくださいました。迎えにイエス様が来られる前に、ご聖霊によってイエス様を信じた人たちには、目には見えませんけれども、イエス様が住んでくださいます。そして私たちに喜びと希望と平安を満たしてくださいます。私たちを祝福するために聖書を分かるように助けてください。また勇気を与えてくださり、確信を与えてくださり、知恵を与えてくださり、導きを与えてくださり、私たちを守ります。教会を立ててくださり、そこで生徒たちは互いに交わり、礼拝を捧げ、そして共に支え合って歩むことができます。このイエス様を信じた時の祝福、教会の祝福をどれぐらい倍していいかわからないんですけども、もっと素晴らしい世界が待っています。何しろ罪がないんです。死がないんです。悲しみがないんです。そして豊かな報いがあります。 確かに地上で困難がありますけども、イエス様を信じた私たちは自分がいただいた救いと主の素晴らしさを知ることを求めましょう。イエス様を信じて困難はあるんですけども、喜びや希望がないと思われる方はこういう人です。財宝の箱の上に座っていながら、その中身を見ないので、私お金が足りないんですと困っている方のようなものです。蓋を開けて使えばいいんです。使い切れないほどあります。キリストの恵みはどんな財宝にも変えられないんです。何しろ私のために愛を持って救いを与えるために、命を犠牲にしてよみがえってくださった方が、あなたは私のもの、私はあなたのものと言えるようにしてくださったからです。イエス様をいただいたというのは、もう全世界をいただいたよりもすごいことなんです。この方がいれば、もう必要なものはすべて与えられます。この方は私たちを決して見捨てません。この方は私たちを完成してくださいます。私があなたと共にいると、この約束を信じているだけで十分なのです。これが神様の正しい裁きです。さて、最後の部分11節12節を見てまいります。ですからパウロは祈り励まします。11節の冒頭を読みいたします。こうしたことのため、私たちはいつもあなた方のために祈っています。パウロは遠くにあっても彼らのことを覚えて祈っていました。私たちもまた祈られています。巨大姉妹に祈られていますし、遠くに あるこれまで知っていた方たちも祈っていらっしゃいます。またイエス様が私のたちのために祈ってくださっています。どんなことを祈っパウロは祈っているでしょうか。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、救われたその救いにふさわしいものに神様があなたを作り変えてくださいますように。そして願いと働きが実現しますようにとパウロは祈ります。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、先ほど言いましたね、また御力によって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますように。私の道具はこうやって報いられます。求めたものは必ず与えられます。これら祝福が実現するのはなぜか、十二節に記されています。それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も死にあって栄光を受けるためです。簡単に言うならば、私たちがイエス様を素晴らしい、感謝します、愛してますとイエス様をますます好きになり愛するようになることです。また 逆には私たちがイエス様から栄光を受ける、よくやったね、あなたは素晴らしいと、褒められるためです。私たちの、人生の目標はどうでしょうか。最終的にはここに、至りたいんですね。生きててよかった、神様は私に人生を与えてくださってありがとうございますと、私たちを、生まれさせ導いてくださった神様に感謝します。そして神様からは、あなたは素晴らしい、よくやったねと褒められる。そして死にある兄弟姉妹同士も、よかったね、喜び合う。この感謝と喜びです。私たちは人生の幸いなゴールを目指しているんです。そして必ずゴールできます。農区が多いほど、完成したとき、ゴールしたときの喜びはひとしおかと思います。また、この、苦難を経ていく中で私たちは、それを受けるにふさわしいものに完成していくんです。時にはもうダメだと思う時もあり、どうしてと悩む時がありますけども、やがて良かったと言えるようになりますので、そしてこの試練があってこそ今の私があるんだと、私たちは平安をいただきますので、ですから希望を持って、確信を持って歩みましょう。そのような素晴らしい人生を、そしてそのゴールをイエス様は十字架と復活をもって私たちに与えてくださいました。これが神様の正しい裁きです。最後に、コリント人の手紙の15章の58節をお読みしてお祈りいたします。コリント人の手紙15章58節、新約聖書352ページです。57節から58節をお読みいたします。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。天の父様、あなたの皆をあがめます。私たちに素晴らしい人生を救いとともに与えてくださったことを感謝いたします。世の中には困難がありますけども、神様はそれを益としてくださいますので感謝いたします。無駄にならない生涯を私たちは覚えて、信仰の道をこれからも進むことができるように導いてください。感謝してイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。